12年の春、みすずかる信濃の国から兵を挙げました木曽様の神義仲、栗から峠におけ加入の計略によりまして、平家の大軍を地獄谷に蹴落とし、疾風怒涛のごとく都へ。後白河法をはじめ公家たち拍手喝采してこれを迎えましたものの、やがて木曽殿は山が育ちで世に合わず、歌に歌われましたように古い伝統と格式を誇る公家殿上人とは全く異質の変異無法の田舎武士義仲、ことに寿永養和と飢饉続きで都も食料不足、そこへ言ってみれば弁当も持たずに大軍が踊り込んだんですから、たまったもんじゃありません。もうその日から馬人ともに何か食べないではいられない。切り取り強盗武士の習いと申しますように、人型軍勢の乱暴狼藉にたまりかねた後白河法鎌倉におります頼朝のもとへ木曽の間者追討の院宣を下します。心得たりと頼朝出陣の準備に及び、頼朝の元代、つまり代わりといたしまして、蒲の間者範頼九郎御曹司義経の了承、木曽の間者追討のため都へ攻め上ることになりました。さあ鎌倉方の同勢も身にもんで東海道を駆け上ってまいりましたが、宇治と瀬田と二手に分かれます。大手瀬田口に参りましたのが蒲の間者範頼、腹めてたる宇治川へ通し向かったのが九郎御曹司義経で割ります。この宇治川の先陣争い、皆様ご存知の先陣争い、佐々木と梶原がございますが、これはちょっと省きまして、宇治橋の方の光明は熊谷次郎直真と小次郎直家、四勢の功を奏し続いて美穂の矢井のまた平山の軍勢宇治川を押し渡って進みます。これがために木曽方は四分五裂、大将義仲あれは山手に敵を侮りかかる失敗をしでかしたり、いで刺激を振るって敵を破り雌雄を決すべし、いよいよ戦いにあらざる時は討ち死にいたし、かばねば野外にさらすとも美名をまっせに残すべし、パチパチ甲冑をよろうてすで